聖書を読み致します。聖書は旧約聖書の969ページ、旧約聖書969ページ、詩編の122編の6節から9節までです。詩編の122編の6節から9節までをお読み致します。お読み致します。122編6節以下。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように、私は言おう、私の兄弟友のためにあなたのうちに平和があるように、私は願おう、私たちの神主の家のためにあなたに幸いがあるように。以上です。被災地で救援活動をしていたときに、避難所というところにもよく出入りをさせていただきました。避難所というのは最初の1ヶ月頃は本当にみんな固まってですね、おにぎりを分け合ったりですね、いろいろ、その中心、大体中心にいてですね、みんなで助け合っておられました。しかし時間が経つとですね、それをだんだんだんだんみんなそれぞれの家庭家庭でこう隅々にこう分かれていって、そしてその段ボールが置かれて、そして区画区画みたいに整理されて、それは自分たちでなさっていくんですけど、で、そうやってですね、実はプライバシーというのをですね、多分保とうとしていかれるんだろうなと思います。それは当然のことだと思いますけども、しかしそのプライバシーの区画が決まった頃からいろんな争いとか喧嘩とかそういうのが始まっていくという、それはどこの避難所でもですね、見た光景でした。なんでかなと、プライバシーを人間が守り始めた途端に人々は争いをですね始めていくという、それはプライバシーっていうのと違うかもしれませんけども、何か自分のをですね、違う人の壁を作った時にですね、大体人間っていうのは争っていくかなと思います。その段ボールの壁ができたばっかりに共にということがどっか抜け落ちていくのかなと思ったりもします。そう思うとですね、プライバシーっていうのは一体何だろうなって、確かにプライバシーは守らなきゃいけないと思いますけども、守らなきゃいけないプライバシーと、でも本当のプライバシーっていうのの考え方は何かなと、今のコロナの状況の中にあって、このプライバシーっていうのにですね、いろいろ考えさせられます。隣の小学校もその向こうの保育園もですね、コロナのですね感染者が出まして、じゃあうちの保育園はどう対応していけばいいかということで相談かけたんですけど、プライバシー情報によるので一切お答えできませんっていう、いやそうではなくて、いやそこの誰がとかっていうのを聞いてるわけではなくして、どういうふうな対処をですねしたらいいかとか、それをですね聞きたかったんですけどですね、特定されるからですねダメですって言われて、そのプライバシーって一体何かなとちょっと考えるですね時がありましたですね。そう思うとですね、私たちもう一度ですね、この壁っていうのは一体何か、自分と人との壁、またことこの壁は何だろうということをですね、こう考えなきゃいけないし、でも本当にそれを守るというプライバシーを守るということの意味をですね、もう一回自分に問うてみなきゃいけないなとも思いました。今日は詩編で神殿に詣でる歌というところで書かれています。内容はエルサレムを讃える歌そのものです。エルサレムの巡礼に出発する時の喜びとか、困難な巡礼の旅を終えてエルサレムに入場した時の喜びとか、巡礼者たちが平和を願うように促されてそれに応えて歌うということです。その中にですね、壁のうちに平和というふうに唱えています。この壁のうちに平和っていうのは何だろうという、壁の外にはじゃあ平和はなくていいのかなとか、いろんなことを考えながらですね、この今日はこのプライバシーのことを考えながら読んでいたのです。あなたの城壁のうちに平和があるように、本当に自分のうちの壁の中に平和があるっていうことは、やっぱりそれは外にも平和があふれ出していくという、そういうことではないかなというふうに思います。神様っていうのは城壁の中だけに平和があるではなくして、 城壁の中が平和ならばですね、その外にも平和っていうのが満ち溢れていくという、そういうことをですね言われてるんじゃないかなというふうに思いながらこれを読んでいました。である時にですね、謙虚っていうのをですね、いろんなことで、いろんな人と話して、いましてですね、すると一人のですね、おばちゃんがですね、自分は高校の校長先生にですね、がですね、卒業式の時に話された話、訓示っていうんですかね、それを今でも覚えてるって言っていました。で、それは何だったかっていうと、自分が作った壁から覗くと、人の壁は向こう側の人を見下すように、人は壁の向こうの人を見下すようになるんだと。自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こうの側の人を見下すようになると。自分の後ろにはもっと高い壁があることを覚えときなさいという国だったっていう、おばあちゃん、それ78歳ぐらいのおばあちゃんでしたけどですね、そう覚えてるんでしょうね。自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こうの人を見下すようになる。でも自分の後ろにはもっとですね、高い壁があるということをですね、ちゃんと知っておきなさい。それは謙虚っていうになりなさいっていうことだろうなと思います。で、おばちゃんはですね、その後ろの壁っていうのが神様なんじゃないかな。神様は見下しはしませんけどもですね、そういうところから神様は見ておられるんじゃないかというふうにですね、言っていました。でも人間っていうのはですね、すぐ壁を作っちゃうのねって。で、一回壁を作ったらですね、その壁は自分じゃないと壊せないんですけど、なかなか壊すことができない。一回作ったらですね、壁は高くなるばっかりでですね、絶対低くならない。だから謙虚になるっていうことはですね、難しいことなんだよね、と言ったのがですね、非常に印象的だったんですね。壁のうちに平和、平和があってもですね、壁が高くて高くてしょうがなかったら、他にですね、その平和をですね、分け与えていくことができない。そんなこともですね、考えながら、その話をですね、思い浮かべました。私たちは人との関係ですぐ壁を作ってしまいます。で、自分の壁の中にいてですね、外を覗きながら多分生きている存在なのかなとも思います。その時にですね、人は人をですね、見下していることに気がつかなきゃいけないっていう、それがその校長先生の話だったんでしょう。壁の内にある自分に平和がある時ですね、本当の平和だったらですね、人を見下したりもしないでしょう。壁はどんどん低くなっていって、世界中が平和になっていく。そのようになっていくと思いますが、壁の中だけの平和を自分だけのものにしていくということが、やっぱり一番の問題かなというふうに思います。もともとですね、人間というのはですね、壁を作ってしまう。しかし、神様には壁がないということを私たちは知っておかなきゃいけないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはすぐ自分自身のうちに壁を作り、そして、あなたは御言葉から遠ざかろうとしております。しかしどうかしよう、あなたの御言葉の中に平和があること、その平和をいただいて人々に分け与えることができるように、どうか自分の壁が低くなっていくように、私たちを謙虚に、謙遜にしてください。今日も広島教会、呉教会通信で求道者、牧師牧師の家族、一人一人をどうか共にいて守ってください。またルーテル保育所、他人幼稚園をどうか一人一人を、子どもたち先生職員を守りください。また病床にある方が、死に直面している方々が、どうかあなたの御言葉によって癒されていきますように。今日も必要なことはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの名によって祈ります。Amen.